自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは。自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは。進行役の生見恵です。さあ、今回が2026年最初の配信となります。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。リスナーの皆さん
、はい。おめでとうございます。よろしくお願いします。さあ、今回は、新年最初のゲストの方をお呼びしております。第80回でご出演いただいた仕事の時給講座の受講生、大和田いつかさんにお久しぶりにお越しいただきました。いつかさん、どうぞよろしくお願いいたします。
札幌市在住の大和田いつかです。よろしくお願いします。
お願いいたします。パチパチパチパチ。
ということでですね、今日はゲストに大和田いつかさんにお越しいただいたんですが、来ていただいた理由といいますか、昨年ですね、2025年12月3日にいつかさんが出版されたということで、初めて出版されたタイトルが、視力を失って自由を手に入れた柴犬ボンナ、絶望しかなかったあの日から5年というタイトルの本が出版されましたので、本についてお話しいただきたいと思いましてお呼びいたしました。ということで、出版おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
いや、まず出版したお気持ちはいかがでしょうか。
自分にも本が出せたっていうのがすごい嬉しいというか、
はい、
でもあと執筆期間が長かったので、
うん、
まあ、ほっとしている気持ちが大きいです。
ほっとしますよね。
はい。
どのぐらいかかったんですか。
書こうと思ったのが2月なので、まあ、10ヶ月ぐらいありました。
お疲れ様でございました。
いやー、大変ですよね。
はい、長かったです。
長かったですよね。
はい、そうですよね。ちょっとダジャレみたいになっちゃいますけれども、あの、いつかさん、いつかは本を出したいという夢があったんでしょうか。
いえ、そんなことは全然考えていなくて、うん、自分とは関係ない世界だと思ってたんですけど、うん、まあ、あのきっかけはイキさんの一言です。
はい。
はい。イキさんが、味噌作りの時に、
はいはいはい。
あれ、いつかさんは本出さないんですかって聞いてくださって、
はいはいはい。
私全く本出そうなんて思ってなかったんですけど、その時一緒にいたサイさんが、いつかちゃんならこんな本出せるんじゃないってこう何個か提案してくれて、
うんうん、
でその数時間後にゆうきさんが、じゃあ本出しましょうってことで出すこと言っちゃったんです
。まずね、あの聞いてるリスナーさんはなんか味噌作りとか生きたとっていう話が何の話かわからないと思うので、今年じゃなくて昨年の1月に、1月の収録の時に、まあ、イキさんと収録したんですけど、
はい。
これ午後に収録したんですけど、午前中に、イキさんと味噌作りをしようって言って、で、午後にその味噌作りの収録をしたんですよね。味噌作りの話。
そうですね。
で、その時にイツカさんもいて、サエもいて、みたいな、そんな話でしたよね。
はい。
そっか。だからあの時に出版を決めたんですね。
はい。イキさんがだから私にそう聞いてくれなかったら、こうはなってなかったと思います。
イキさんが開いたと。
イキさんが、はい。当たり前のようになんか、あれ出さないんですかみたいに言われたんだ。
すいません。なんか
いや。
そのせいで10ヶ月も苦しいんだって。
2025年の大半を。
大半を本に費やし。
本当ですか。でもそこから、そっか、サエさんが提案をされて、うん、で、三栗さんがもう最後の一押しをされたっていう。
書きましょうって。
もうそれ書きましょうって言ったの全く覚えてなかった。
駐車場で。
駐車場で言ったんでしたっけ、はい、
行きましょうって。
帰り際に。
はい。
おー。
行くしかなくなったと思って。
そこをもうそのまま受け止めるいつかさん、素敵ですね。
さすが素敵ですね。
ねえ、そうだったんですね。じゃあもう本当思いもよらぬ形で。
ありがとうございました。
とんでもございません。
結果的に一輝さんのおかげで出たっていう。
はい。です。さっき聞き間違えたのかと思いました。ゆうきさんって言ったんだよなって思いました。
ゆうきさんです。
どうだったんだ。
そうでしたか。じゃあね、もう思いもよらぬ形での、はい、あの出版にはなったということなんですけれども、本はペーパーバッグっていう形で出版をされまして、
はい、
しかも、ね、なかなかこうページ数の多い本ですが、ね、うん、この本の内容をぜひ教えてください。
はい。我が家には、今年12歳になる、柴犬がいるんですけど、6歳の時に、原発性緑内障という遺伝性の病気で、視力を失ってしまって、で、まだ片方だったんですけど、その時にはもういずれ、全盲になるっていうことを宣告されて、で、なんでしょう。まだ若かったので、もう、なんでしょう。将来終わっちゃったみたいな、すごい、こう、悲しい気持ちで、すごい、もう毎日絶望してたんですけど、でも、たどり着いた未来は、全然そうじゃなくて、すごく楽しく穏やかに暮らせていたので、その気持ちの変化だったり、あと考え方の変化だったり、そういうのを、書きました、
うんうん、はい、
あとそれでその経験を通して私自身がすごく考え方が、ネガティブ思考だったんですけど、その飼い犬の病気を通してなんでしょう、すごくこうポジティブになったというか、自分自身が一番たくましく成長したっていうのを実感しているので、そのことについても書きました。
はい、ありがとうございます。三口さん、本を読まれたと思いますけれども、
はい、
いかがだったでしょうか。
いやー、面白かったですね。なんかもう最初からハラハラしてね、ハラハラするんですよね。ね、でね、なんかよくこんな感情思い出しながら書いたなって、そう、なんか書いてる時のことを知っているというか、たまに相談してくれたので、かなり数年前の話を書いて、10年前。
5年
?5 年前なのかな。一番古い記憶は5年、今から10年前ぐらいのことをよくこんなリアルに思い出して書いてるなと思って、もうなんかね、本当ね、その場にいるかのようにな感じでした。そしてネタバレ、まあネタバレ落とせばなんかいいのかな。ボンナ、柴犬のお名前ボンナちゃん、
はい、
ボンナくん、ボンナが目が見えなくなるんだけど、この匂いとかこの手触りとかいろんなものを頼りに頭の中に地図を作っていって、だんだん歩けるようになっていく様子が書かれているんですけど、それがね、もうね、なんか映画っていうかテレビ見てるような感じで、もう完全に映像として見えるんですよね。もうすごいなって、もうさすがいつかさん上手だなって思ってましたね。なんか、いっぱいあるんですけど、あと一つだけにしますけど、最後の章で、いつかさんの、なんか、これまでの人生が出てくるのが、ちょっと意外で面白かったです。ボンナの話じゃないんかい、みたいな。
そこ、ゆきさんには伝えてなかった。
最後に、いつかさんの話になるんだな、と思って。それがね、なんか、意外性があって面白かったです。
はい。ありがとうございます。ちょっとじゃあ私も感想をご本人にお伝えできるのが嬉しいんですけれど、ちょっと感想を述べさせていただきますと、いや、もう読み終わった後に、すぐに言葉として浮かんだのが、もう名著だなと思いました。本当に、愛犬ボンナ君が失明するまでと失明後の あの五日さんのこの細かな心境が綴られていて、で本当にあの、ね、結構前のことのお話も載ってましたけど、あこんなにあの感情を覚えていらっしゃるんだなって、三井さんも先ほどおっしゃってましたけど、私もそれを感じながらもう胸を打たれっぱなしで、あの涙なしでは読めませんでしたもう電車の中で読んだりしてると、うわ危ない危ないっていう、
お
そんな状況でしたね。
すごいすごい。
はい、で最初の方はやっぱり読むのがちょっと苦しかったんですけど、その五日さんの、ね、ネガティブがゆえにすごく絶望を感じてる気持ちがたくさん書かれていたりとか、あのボンナ君の様子がこう苦しそうな状態が書かれていたので、すごくちょっと苦しかったんですけれど、そのボンナ君が片目を失って、そして全盲になってからの方がすごくかっこよくてたくましくなっていたのが、もう希望の何者でもないなと思ってすごいいい本でしたね。であと、あの同時にそのスーパーネガティブだった五日さんがウルトラスーパーポジティブになっていく様いやもう人ってこんなに変われるんだなって感動しました。はい、なんか今もちょっと涙が出そうなんですけども、
ありがとうございます。
そうなんです。で五日さんのその幼少期からアスリート時代のことも知ることができたのがすごい貴重でしたね、うん
うん、いや面白かったです。
はい、であの原発性緑内障を発症している、ね、ワンちゃんの飼い主さんには絶対に読んでほしい本だなと思いました、
うんうん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございますなんで泣いてんだって感じですけど
石さんが、石さんの目に光るものが
ということで、すごく感動した本だったんですけれど、この本はあの三つくりさんに教わりながら作られたんですよね。
あ、そうですね、あの本の書き方、どういう手順で取り上げていったらいいかっていうのを、はい、細かく教えていただきました、
うんうんうん、
制作とかはしてもらってないんですけど、
はいはい、
どういうふうにあの完成するまで進めていったらいいのかっていうのは教わりました。
あ、じゃあもうそれを頼りにしながら、
はい、
自分で思うがままにというか考えながら書いていかれたんですね。
あ、そうですね、あのなんかとても細かく手順を、手順というかどういうふうに考えてどう作ってって言ったらいいかっていうのを教えてもらったので、あんまりこう迷うことはなく、本を書くっていうことにすごく集中できました。
あ、へー、そうなんですね。
あの目次を何回も書き直してたじゃないですか、まあ、止まりつつある目次を全部捨ててもう一回一から目次を書くっていうのを何度も繰り返してたで、
はい、
あれはなんかどういう心境だったんですか。
あのとにかくやっぱりシンプルにするのがあの伝わるかなと思って、でもやっぱり書いてるうちにあれも書きたいこれも書きたいってこういろんななんか余計なのを入れちゃう言っちゃってる気がして、なのでもうやるならもう一回全部捨てて、
うんうんうん、
あの一からやった方が、
あ、確かに、
あのシンプルに作れるかなと思って7回
目次を7回作り直して
でもそのおかげでその後こう、うん、何でしょう、迷わずまた進められたので結果的には早かったかなと思います、
うん、そうですね目次がしっかりすれば、あとは作業になりますので、実はクリエイティブな頭使う作業って少ないですよね、うん、実はね、目次を書き切るとね。はい。
あ、目次ってすごい大事ですね。
そうですね。あとね、ちょっと聞きたいのは、あの、まあ、初めて本を出版する人はですね、まあ、数十ページというか、まあ、つまりページ数が少ない電子書籍っていうのが、まあ、ハードルが低くて、まあ、こっちから始める人が多いんじゃないかなと思うんですけど、五日さんはね、いきなりペーパーバックという、あの、紙で印刷された本を しかもね、あのページ数200ページあるんですよね。あ、ごめんなさい。今手元を見たら192ページありましたけど、まあ、それぐらいの分量を書かれたと。で、そんな文字数書くの大変なんじゃないかと思うんですけど、まあ、なんでできたのかというか、なんかいつの時点でそんな対策を書けるような気がしたのか。そもそも狙ってなかったのか。
そもそも何にも考えてない。
何も考えてない。
あの、ページ数とかは全く考えてない。
ページ数、文字数は全く考えてなくて。は
い、ただただ書きたいことを書いたら、こうなったっていう、
ね。ああ、はいはい。電子書籍にするか、ペーパーバッグにするかって、なんか、どう考えたんでしたっけ。
やっぱり本出すなら、ペーパーバッグがいいなというか、電子書籍はあまり自分が読み慣れてないので、
はいはいはいはい、
ちょっとそこが想像できなかった
ですね。ああ、逆にそっちの方が想像できないのか。はいはい、もう本といえば紙でしょっていう。
そうですね。
確かに確かに。確かに、
作る方はね、電子の方が楽なんですけどね。読む方からしたら圧倒的に紙の方が、やっぱり読みやすいですよね。
はい。
いつかさん、本を書いている間は、どんなことを感じてましたか？
実はその書きながらあの時の何でしょう、苦しかったことを思い出して、で今全然違うところにいて、なんかよかったなっていうか嬉しいなっていうので泣きながら書いてました。
ああ、そうなんですね。
はい、はい、嬉しくて。
なんかタイムスリップするというよりは。
はい、
ああ、よかったなって。
今いる場所が、はい、苦し、あの時あんだけ苦しかったけど、今、ここにいて楽しいなって、よかったなっていう感じで、よかったねって思いながら、泣きながら書いてました。
ああ、そうだったんですね。
このよかった感は本を読むと、よかったねって思いますよね。
いや、本当に、本当に思いますね。いや、この本はワンちゃんを飼ってる方々にもちろん読んでいただきたいと思うんですけど、あと病気で悩まされてる飼い主さんとか、まあでもいつかさんがこういう方に読んでもらいたいなとか、そういう部分ってありますか？
インスタグラムの女のインスタグラムをやってるんですけど、同じ方から、同じ病気のワンちゃんを飼っている方からよく相談を受けるので、まあ、そういった方たちに届けばいいなっていう思いだけで書いたんですよね、今回は。
はいはい。
なのでとにかくそんなに絶望しなくていいよっていうことを伝えたいというか、まあ、女の場合は命に関わる病気ではなかったので、やっぱりその絶望するよりはその置かれた状況で楽しく過ごすっていうことを目指してほしいなという思いで書きました。
うんうんうん、はい。なんか個人的にはそういう病気で苦しんでる飼い主さんにはもちろん読んでもらえるとね、いいなとも思いましたけど、いつかさんのそのアスリート時代の苦悩の部分とかも書かれているので、
うん、
で、今、とっても幸せだっていうのが最後に書かれていたので、なんかそういう、その、今苦しくなってる状態の方にも読んでいただけると、なんかすごく勇気をもらえるんじゃないかなって。思いました。
確かに、ね。
なるほど。おまけみたいな感じで書いて
ます。全然ね、これ、このタイトル表紙からは、その内容はね、想像つかないですね。
そうです。
世界レベルで戦っているアスリートの苦悩みたいなものがね、
うん、
あ、面白かったというか、面白かったです。いや、なんか、ね、なんか、アスリートかっこいいというか、その裏にそんな苦悩があるって想像できないところをなんか書いてもらっているので、しかも遠征の大変さとかね、 で、その間に311がありっていうようなところとか、うん、なんかアスリートの裏側が見えて、うん、面白いって言っていいのかわかんないですけど面白かったですよね。
本当ですね。
あ、見えない部分だってことですか、
うんうんうん、ね。
へー、三つくりさん、
はい、
あの、いつかさんが本を制作されている間、どんな風に見ていらっしゃいましたか？
そう、さっきちょっと聞いた、あの、目次を書き直しまくっている姿というか、時が、うん、なんか、大変だろうなと思ってます。で、やっぱり何回か、こう、いつまでに書くって決めて、だけど、それまでに間に合わなかったとか、書こうと思ったけど、やっぱり目次が気に入らないからもう一回目次最初からやってるっていうので、で、何回か締め切りここにしようと思う。でもできなかった。ここにしようと思うできなかったってなってて、いや、きついだろうなと思ってます。なんかね、ここでやりたいってやってできないって辛いですよね。あ、そんなことないですか？
そんなことはなかった。
あ、そんなことなかったんで。なかったみたい
な。なかったというか、うん、なんか、どこまでずるずるいっちゃうんだろうっていう。あ、
そうそうそうそう。焦り。そうそう。その、どこまでずるずるいっちゃうんだろうっていう焦りが大変そうだろう。大変なんじゃないかなと。
うん、
で、やめたくないじゃないですか。諦めたくもないし、うん、だけど、一回ここまでにやるって決めても、ああ、できなかったなってなるのってすごい大変で、うん、で、なんか、それを何回か繰り返して、なんか、ついに相談してくれたものが。
もういい加減、うん、いい加減なんとかしたい。
で、じゃあ、そこで、宣言しましょうって、なんか、小さい宣言じゃなくて、そのインスタで宣言したら、もう後に引けなくなるから、ここで、ここを本当の最後の締め切りにして、うん、あとはもう、そこまでにかけることで出しましょうってなって、できましたね。
はい。
へぇ
なんか本当、すごいいいプレッシャーになって、
うんうん、
なんかアスリートの頃の、追われた感じ。
いい意味で。
いい意味で。
あ、
はい、
なんか集中力がガーって増して、
うん
うん、もうなんか結局ゆきさんがよくおっしゃってるやらないベストよりやるベターっていうのがものすごく効いて、で、ずっとこう締め切りをズルズルしてたのはなんかできないベストを目指しちゃっていて、でも、うん、もうやるベターで行くしかなくなって、で、そうしたら、いい感じで、こう、判断とか早くなって、あと、なんか頭が冴えるというか、余計なものをどんどん切り捨てられるようになって、で、結局、その、やるベターで進んでたことによって、最終的には、なんかベストに近づけた感じがしました。なんか、ベストを目指してた時より、やるベターでやってた方が結局ベストに早くたどり着けるっていうのをすごい実感しました。
ああ、そうなんですね。なんか書き殴った感がありますがみたいなのも最後のに書かれてましたよね。
はい、もう本当書いて はい、書きまくりました。
ああ、でも結果的に良かったですね。
はい、
いやー、今回の話をお聞きして、三つくりさん、改めて、いかがでしょうか？
はい。なんか、その話が一番、すごいっていうか、いや、そうだよなって思って、その、締め切りを、守らなきゃいけない、破れない締め切りを作ると、集中力が増しますよね。うん、
はい。
で、例えば自分だけの締め切りって守らなくてもいいんですよね。だからなんか悩み続けちゃいますよね。だからこの、やらないベストよりやるベターの 話にもつながるのかもしれないけど、なんかこう締め切りを作ることによってこの迷いを全部捨てていくんだろうなっていう気がして、うん、なんかそう、この本書くってもういくらでも悩めるし、悩んでてもなんかいいというか、でも締め切りがもう絶対に守れない締め切りが出ることによって、なんかあ、もういい、これでいくってね、次々に文章が強制的に決まっていくんですよね。もうそうしないと間に合わないから。っていう集中力みたいな、集中力なのか迷いを捨てることなのかが、あの、結局書くことにつながるんだなと。はい。なんか、締め切りの話になっちゃいましたけど、締め切りと集中力の話になっちゃいましたけど、はい。
はいはい。
そんな、それのね、こう、実体験というか、うん、はい、リアルなお話を聞いてよかったなと。
ありがとうございました。
いや本当よかったですね。
いやよかったです。改めて五日さんの著書、視力を失って自由を手に入れた柴犬ボンナ、絶望しかなかったあの日から5年についてはエピソードの概要欄に Amazon ページのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、素晴らしいお話をお聞きできました。仕事の時給講座の受講生で、この度本を出版された大和田五日さんにお越しいただきました。五日さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。